送りしています。ザ・コーチユニバーシティクラブです。今週のテーマは食品産業の研究開発人材育成に向けて、土佐フードビジネスクリエイター、土佐 FBC 第3ステージについてということでお送りしていきます。この土佐 FBC につきましては、これまでに過去2回この番組で紹介させていただいておりましたが、今日のご出演は地域連携推進センター疫学連携推進部門長の吉持武先生、そして同じく地域連携推進センター疫学連携推進部門小島新一係長、お二方お迎えしてお話を伺っていきます。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では吉持先生、まずお話を伺っていきますけども、これまでもこの番組で2回ほどこの土佐 FBC について詳しく取り上げたことがあったんですが、その土佐 FBC についてここでもまた改めてご紹介いただけますか。
はい、高知県内の食品産業の振興のために、社会人向けの夜間休日講座として、開催をさせていただいておりました。文部科学省科学技術振興調整費の補助金をいただきまして、平成20年度から開始しました。その内容としましては、だいたい160時間の座学、40時間の実験実習や現場実践学、それと課題研究という、大学でいう卒論研究に値するような、受講生さんの課題に対して OJT で課題解決にあたる、そういった課題研究、人によりますけれども平均200時間ぐらい、このぐらいの非常に重厚なプログラムとして実施させていただいておりました。で、補助期間としては平成24年度まで出したけれども、平成25年度以降は高知県からの寄付講座として県内で自立継続しました。そして平成29年度、今年度第10期生の方に修了いただきまして、修了生数は延べで490名に上ります。この修了生の方々、それと地域の方々が集まりましたシンポジウムを3月の10日に開催をさせていただきました。このシンポジウムでは、これまでの修了生さんの成果発表として、さまざまな発表をしていただきました。例えば、常温流通可能なところてんの開発をされた方、あるいは青汁の価値、新たな価値創造に取り組まれた方、その他にも先ほど課題研究もしましたけれども、800時間にわたる課題研究をされて、一つの伝説を残された方もいらっしゃいます。この方は、具体的にはオーガニックコスメの製造工程を確立したいということで、お持ちのガバ、この機能性成分を効率よく抽出できる条件や工程を実験でコツコツと調べられて、1年がかりで最適条件を見つけられました。そしてこの方のこの結果というものは学会でも発表されまして、この方非常に強い自信になったということも聞いております。こういった人材育成を通じまして、私ども多くの企業の新商品開発を支援してきたというふうに思っております。
それにしても800時間ってすごいですよね。
なかなか800時間までされる方はいないんですけれども、ただ望めば800時間もできるわけですね。OJT でご指導させていただく、そういう体制が FBC にはあるというふうに思っていただければ幸いです。
もうやる気さえあればとことんのところまでできるっていうことを証明された方でもあるわけですね。
そうですね。
はあ、そうですか。しかも今回この土佐 FBC、 もう10期生まで輩出されているということで、かなり歴史もね、積まれてきてるなというふうにも感じました。これまで多くの、修了生が輩出されている、そんな土佐 FBC なんですが、この度その土佐 FBC が第3ステージに移行するということなんですけども、その理由は何なんでしょうね。
はい、第3ステージへ移るにあたりまして、私たち一つの調査結果に注目しました。それは文部科学省科学技術学術政策研究所が2016年に調査しました地域科学技術指標です。これによりますと、高知県の企業における研究開発者数は53人で全国最下位でした。全国平均としては1万326人、そして四国平均でも526人でした。これまで私ども土佐 FBC では裾野の広い産業人材の育成を目指してまいりましたけれども、これからは企業に競争優位性をもたらすような、そんな研究開発人材の育成が必要であるというふうに考えた次第でございます。そこで第3期の土佐 FBC、 私ども土佐 FBC3 と呼称していますけれども、 土佐 FBC3 では研究開発人材の育成を主要ミッションといたしまして、そのために必要とされる講座内容を設計させていただきました。
なるほど。じゃあこの第3ステージというのは主に研究開発に携わる方を、まあ、育成するカリキュラムということになるわけですね。いや、それにしてもこの人数、高知県の研究開発者数53人で全国最下位、先ほど全国平均と四国平均の数字もですね示されましたけども、圧倒的に低くなってますよね。
そうですね。
ああ、そうですか。いや、これは人材育成っていうのは急務でもあるんじゃないかなというふうにも思いますよね。
はい、
わかりました。さあ、そんな土佐 FBC3 になって、では具体的にはどういうふうに変わっていくんでしょうか。
はい、具体的な講座内容ですけれども、これに関して私どもいろんな方からの意見をお伺いするために FBC3 の設計において FBC3 検討会というものを設置いたしまして、学外から多くの方に参画していただきまして、たくさんの意見をいただきました。そして高知県に必要とされる研究開発人材の育成プログラム、さまざまなご意見をいただきながらようやく構築することができました。で、その中身ですけれども、平成30年度はまず国家資格である食の6次産業化プロデューサー、まあ、食プロと言いますけれども、この食プロの認定が受けられるコースから開講いたします。食プロコースというのは前回のこのラジオでも紹介させていただいたんですけれども、これまでの FBC2 ではレベル1と2まで割と基礎的なレベルであったところ、 FBC3 では新たにレベル3の認定が受けられるコース設定とさせていただきました。レベル3というのは、まあ、指示がなくとも一人前の仕事ができるレベルというふうにされています。食品加工や食品衛生、6次産業化論やマーケティングに関する知識を座学で学んでいただくことに加えまして、実験技術というものも実習によりきちりと習得していただく、まあ、そういうような内容をまず開始させていただきます。そしてさらに上のコースも現在検討しておりまして、大学でいうゼミ形式のような、そんな専門講座の開設も今現在検討しているところでございます。
そうなんですね。確かに最近食の6次産業化プロデューサー、この6次産業化という、ね、キーワードよく聞くようにもなりましたしね、よりその重要性というのが増してきているんじゃないかなというふうにも思います。さあ、小島係長、
はい、
こちら土佐 FBC3 なんですけども、
はい、
ま、受けたいという方ねいらっしゃると思うんですが、はい、費用面はどうなってますか。
そうですね、費用面に関しては受講料がですね、まあ、座学実習を担うコースに関しましては、まあ、1年間で20万円というふうな料金設定とさせていただいております。
はい、
まあ、これまでがですね、5万円であるとか4万円であるとか、割と定額な料金設定で FBC を実施をしてまいりましたけれども、まあ、先ほどお話もあった通りですね、6次産業化プロデューサーのレベル3まで、まあ、受けられるカリキュラムでありますとか、まあ、内容面をかなりちょっと充実をさせていただいておりますので、この度20万円という設定にさせていただいております。
はい、
ただですね、まあ、料金設定がかなり高額になったということもございまして、また我々の方ではそれを、補助する制度、こういったところにもアプライをさせてもらって、一つはですね、厚生労働省の、専門実践教育訓練給付制度、これに、エントリーをさせていただき、先日その指定講座の認定を受けております。この制度を活用すればですね、まあ、もちろん、受給の要件が様々ありまして、一概に言えるものではないんですけれども、設定でいきますと、だいたい 30% から 70% の受講料の支援が受けられるような仕組みとなっております。はい、まあ、それでいきますと、実質負担額といたしましては、まあ、6万円から14万円となりまして、まあ、これまでの FBC と、まあ、少し金額はプラスにはなりますけれども、だいたい同額程度まで抑えられる仕組みとのもございますので、うん、ぜひともこういった内容を、ご活用いただきまして、土佐 FBC にご受講いただければというふうに考えております。
なるほど。小島係長、この土佐 FBC3 なんですけど、はい、まあ、これまでの土佐 FBC にも言えることかと思うんですけど、この受講する時間帯というのはやっぱりこう夜間になるわけですか。
そうですね、あの受講時間に関しましては、またホームページ等々ご覧いただければ分かりますけれども、基本的に火曜日と金曜日の、6時から9時までになっております、はい、なので夜学になります。
はい、そうですね、やっぱり実際働いていらっしゃる皆さんが主な対象となると、やっぱりそういう時間帯になるかなというふうには思いますけどもね、
はい
はい、でもこれまで以上にその、充実した内容というのを目指した都裁 FBC3 ということですから、ぜひ皆さんね、各種その補助金なども支援なども受けられるということですから、ぜひ目指していただきたいなというふうに思いますね。さあ、そんな都裁 FBC3、 さあ受講したいという方はどうすればいいですか？
はい、すでに、もう受講の申し込みは開始をしております。募集期間はですね、4月の27日の、金曜日までとなっております。詳しい内容は土佐 FBC のホームページに、受講生の募集要項、また、受講のカリキュラム等々を、掲載をしてございますので、より詳しい内容をお求めの方はホームページでご確認をいただければと思います。で、一応この今後の予定ですけれども、7月3日火曜日に開講式が行われる予定となっております。その開講した後1年間勉強していただきまして、3月の終了というものを目指していただくことになります。
はい、なるほど、そうなんですね。ところで吉持先生、この土佐 FBC3 なんですけど、FBC3 に限らず、その土佐 FBC ってなんだか僕のそのイメージではですね、その今もう働いてらっしゃる皆さんが対象なのかなと考えていたんですけども、これって例えばですけど、大学在学中の学生の方でも受講することって可能なんでしょうか？
はい、学生さんも可能です。学生さんだけではなくて、すべての方は対象にはなります。
はい、
ただ学生さんの場合にはやはり学業という本文もございますので、部分受講という形で、食品産業の実務的なものも学びたいんだという方には、一応門戸は開いております。数名程度というようにちょっと限りはありますけれども、もし学生さんもご興味ございましたら、ぜひご応募をお願いします。
ということは、食品産業の現場で実際に働いていなくても学べることがあるということなんですね。
はい、そうですね、さまざまな業種の方がこれまでにも FBC 受講していただいております。
ああ、そうなんですか。ああ、それは面白いですね。で、先生、お聞きし忘れてたんですけども、そもそもこの土佐 FBC ってどちらでその開講されてるんでしょうか？
はい、場所なんですけれども、主には高知大学の物部キャンパス、農林海洋科学部のあるキャンパスが開講場所になります。こういったところで座学あるいは実験技術を、開講させていただいておりますけれども、それ以外に現場実践学等においては高知県の工業技術センター様とも連携をさせていただきまして、それらの場所で開講をさせていただいております。
あ、じゃあいろんなところで学べるわけですね。
そうですね。
あ、なるほど、いや、よくわかりました。そしてこの土佐 FBC への各社の協賛も募っていると伺っていますが。
はい、協賛制度をですね、この度土佐 FBC で初めて、構築をさせていただいております。協賛の内容といたしましては、FBC の、ホームページに、バナーの掲載でありますとか、FBC を応援していただく企業様のお名前を配した、横断幕、また、封筒、こういったものを各種取り揃えております。また土佐 FBC の広報誌も、今後作成していきたいというふうにも考えておりますので、こういった大学のさまざまな資産というものに、企業様のですね、協賛いただいた企業様の、お名前、また、広告というものを、掲載をしていき、土佐 FBC を、運営するための、協賛としてですね、実施をしていきたいというふうに考えております。
はい、
で、協賛のですね、金額なんですけれども、2つ用意しておりまして、年間100万円の協賛制度、もう一つが年間10万円の協賛制度となっております。それぞれ協賛のメニューの中身は異なりますけれども、それぞれですね、土佐 FBC では企業の皆様 企業団体等の皆様から、まあ、協賛金を、募集をいたしまして、運営基盤の、まあ、安定化を図るとともに、土佐 FBC を応援していただく、まあ、企業様、団体様に対しまして、広告及び企業研修の場等々としてですね、土佐 FBC を、まあ、活用していただければというふうに考えております。ぜひとも、皆様からの協賛を、お待ちをしております。よろしくお願いいたします。
なるほど、分かりました。まあ、吉本先生、まあ、この土佐 FBC というのはですね、まあ、食のその何て言うんでしょうかね、食品産業の、まあ、研究開発人材の育成を主な目的として、まあ、行っているものでして、高知県って本当にこう原材料とかも豊富にあったり、あと、まあ、綺麗な水もありますしね、土壌もいいものがありますので、ぜひそういった農産物だったり材料というのを生かして、素敵なその商品というのを、ね、どんどん開発してほしいですよね。
そうですね、高知県の食品一次産品は他県に比べて遜色ないどころか非常に優れた資源だと思います。
はい、
それをさらに加工という手段を用いて、さらに価値を高めて、そして県外に売っていく、地産外消を伸ばしていく、まあ、そういった人材にたくさん育っていただきたいなというふうに思っています。
そうですね、本当にこれまでなかったものを想像するというような、そういう人材の、ね、育成というものをですね、この土佐 FBC には思わず期待せずにはいられないなというふうに思いますので、興味がある方いらっしゃいましたら、この土佐 FBC3 ぜひですね、その門を叩いてみてはいかがでしょうか。というわけで、今週のテーマは食品産業の研究開発人材育成に向けて、土佐フードビジネスクリエイター第3ステージというテーマのもと、地域連携推進センター疫学連携推進部門長の吉持武史先生、そして地域連携推進センター疫学連携推進部門小島真一係長、お二方お迎えしてお話伺いました。皆さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。